言葉っていうと枝葉の葉っぱの意味よね。根とか幹とかいう意味じゃないよね。枝葉の葉っぱも木についてる葉っぱは生きてるけど、落ちた葉っぱは枯れてるよね。だからマイナスの言葉なんて枯れた死んだ葉っぱじゃない。プラスの言葉は根や幹とつながってこそ生かされる言葉ね。だから神様とつながって言霊に咲き合えられて神様を支えるのがあるのが本当のことかい。それはプラスのいい言葉。それ全体に支えてもらえてなかったらみんな死んだ言葉よね。落ち葉みたいな枯れた死んだ言葉になるよね。そういうのは人を幸せにしない言葉よね。だから辞書を見てもプラスの言葉少ないよね。つまらんマイナスの言葉が多いよね。だからいい言葉だけを厳選して辞書を作ればいいよね。でね、やっぱり言霊に支えられた言葉の方が響きがいいのよね。そういうのを厳選して地球のね世界共通語にすれば、その言葉だけを使ったらみんな幸せになれるよね。言霊に支えられた言葉の方が響きがいい。その言葉だけを使ったらみんな幸せになれる。言霊に支えられた言葉の方が響きがいい。その言葉だけを使ったらみんな幸せになれる。言霊に支えられた言葉の方が響きがいい。その言葉だけを使ったらみんな幸せになれる。言霊に支えられた言葉の方が響きがいい。その言葉だけを使ったらみんな幸せになれる。言霊に支えられた言葉の方が響きがいい。その言葉だけを使ったらみんな幸せになれる。神様プレゼントを受け続けて、自分がどんどん輝いて変わってくるじゃない。自分が変わらないと大したことないじゃない。自分が小さいままで何ぼ神様の大きいプレゼントを受けたって受けきれないよね。受けられないもんね。自分の小さい器の中に神様全部入らない。だから自分がどんどん大きくなって輝いてくるほど神様の大きいものを感じ取れる自分にね。でそういう自分が本当に幸せな自分にね。だから自分を大きくする一番の言葉よね。ありがとうございますってね。全部自分のものにしてしまうんでしょ。何もかもね。ありがとうございますでね、切って中に取り込んでしまうのよ。だから大きくなるための言葉よね。普段も小さい自分を主張することなんかばかり見えるじゃね。この幸せは絶対崩れないもんね。何があっても崩れない。条件付き幸せなんて偽物よね。無条件で絶対崩れない幸せが本物よね。ありがとうございますっていうね、その心になりきったら絶対ね幸せは崩れないよね。地獄に落ちても幸せよ。ね、何があっても幸せよね。
先生は朝からずっとお祈り
24時間プラスアルファ、アルファの意味が大きいよね。いろんな意味があるね。自分が24時間もし祈ってても他の人の祈り全部もらったらどうなる。アルファの方が大きいじゃね。それが神様の祈りを全部もらったらもっと大きいよね、アルファのいろんな意味あるよね、たくさんね、だから小さい自分のお祈りなんて大したことないもんね。いつも神様と一緒っていうのがね幸せよね。ありがとうございますって神様の名前呼ぶだけで神様が降りて働いてくださる、現れてくださる。本当にありがとうございます意味が分かってくると本当にありがたいよね。神様を呼んでるだけっていう意味でもずっと神様入ってきてくださるからね。神様が現れたら全部調和する。八百万の神様の前全部並べてもね大したことないけど、一つありがとうございますって神様の名前呼ぶだけで必要な神様全部中に入ってくれるね。こういう名前ないよね、本当ね、一つしかね。いろんな神様、神仏の名前ね、順番に並べて唱える人あるけど、 ありがとうございますは全部束ねる言葉だから、どの神仏も文句言わないのよ特定の神様の名前呼ぶと呼んでくれない他の神様、ちょっとひねくれた神様いうこと聞いてくれなくなるかもしれないね。ね、なんで私の名前呼んでくれないのってなったらね、そしたら全部の神様の名前呼ぶって分かんのよ。無限に似てるから一回ずつ呼んでもこの一生では呼びきれないだからありがとうございます一言で全部で通じるのね。こういう言葉与えてもらってるのが一番幸せよね。日本人がだから一番今は幸せかもしれないよ。日本人だからっていう意味じゃないよ。日本人だからって天照大御神様っていう言葉を聞いて正しく捉えられる人ってほとんどないよ。みんな小さく見てるよね。女神様なんて言うたら小さく小さく落とした姿よね。太陽神なんて言っても小さい見方よね。天照大御神様っていうのは宇宙の女神様の本当の最高表現、無限無限に輝いた全大宇宙という意味で、それが変身したら無限無限チャンネル番組という姿に、ね、なっている神様よね。だからこの世の一つの番組見て天照大御神様なんて想像もつかないよね。無限無限のチャンネルの番組の中の一つの番組でしかないでしょ、この世の全部って言ってもね。だから無限無限チャンネルの番組に変身している神様って言ったら本当は言葉で表現できないぐらいすごいよ。それも絶対の中に自分を置きながら表現として無限の無限チャンネル番組を表現するわけね。それを全部与え尽くして愛だけを引いてるっていうね。でそういう神様がアマテラスの神様、個別のね。で同じアマテラスの神という言葉を使っててもまだ本当の意味を掴んでない人ほとんどよね。それがだんだんと天照大御神という言霊でこの響きで本当の意味を分からせてもらう、ね、だからありがとうございますっていう言葉もそうだし天照大御神っていう言葉もそうだけど言霊のね支えがあるの。だから繰り返してるうちにだんだんと本物を感じ取れるようにしてくれる。
そしたら先生の本で解説を読まなくても繰り返せば分かるような、
あるよ。ただ解説加えた方が早く分かりやすいというだけで、ありがとうございますとか天照大御神ってね繰り返し繰り返し何億回唱えたら意味がだんだんと深く入ってくるよ。
それは個人個人に入っていき方が違うってことですか。
その言葉どれだけしっかり唱えたかのね違いよね。その言葉だけを一心不乱に唱えたら同じようになっていくけど、人はみんな違う言葉を付け加えてるじゃね。それがマイナスになったり邪魔したりするじゃない。だから受け方がそういう意味でちょっとずつ違うわけよね。だからありがとうございますも天照大御神もね、その言葉だけを選んでしっかり唱えたら同じような受け方に変わっていく。
じゃあ本当の正しい受け方はもう一つで、それがだんだん深くなれば分かってくるって。
本当の神様を呼んでることになるからね。神様は呼ばれたら出てきてくれるから神様と一体化していくよ。だから言霊に先上げられたっていうのは根や幹とつながった生きた言葉、神様の支えになる言葉ね。これは正しい本当の言葉。でも死んだ言葉はいっぱいあるじゃね。どんな本当の力ないね。神様の支えがないから力のない言葉ね。言霊の先上げられた国って言われるよね。だから日本には言霊の支えのある言葉が多いっていうだけね。
例えば喜びっていう言葉、幸せとかいう言葉、ただ幸せはこういう幸せいっぱいの感じなんだっていうのを教えられたからっていうだけじゃなくて、やっぱり幸せとか喜びっていう言葉そのものがもうどこからも感じられるものがある
って、ね、本当の言霊の支えになる言葉って少ないよね。
ただ単にプラスの意味で言ってるっていう言葉だけじゃなくて、言霊の響きの言葉ってやっぱり限定されてくる、
ね、限定されるね。言葉の定義をしっかりしたら影の定義の言葉が働くから意味が正しく、ね、元に戻ってくるけど、だから幸せよりも日本だったら先生えっていうね、 咲き生えというのは根源から分かれて咲き生えられて、ね、幸せって降り注ぐもんだという意味でね、なんか幸せっていうよりも咲き生えの方が昔から続いてるの、本当幸せっていう言葉やね。
え、咲き生えて幸せっていう意味なんですか。
うん、
でも全然ピンとこないですけど。
うん、なんかそういう言霊の響きがある。咲き生えっていうのを漢字になってた幸せってことは使うじゃん。だからそれ繰り返してたら、その響き感じられたら、あ、これこそ幸せっていうの分かるじゃん。
咲き生えですか。
だから日本人はそういう言葉を使ってきてね、繰り返し使ってそういう神様の幸せっていうのを感じ取ってたんです。だから言葉は繰り返すうちにだんだんと深い意味分かっていくよ。ありがとうございますでもね、やっぱり唱え方があるよ。ありがとうございますなんて言うててもあかんよね。ね、唱え方あるのよ、やっぱり音の響きもね、大事なのよ、うん、正しい強弱があるじゃね。だからそれも自然に正しくなっていくはずよ。
そういう意味では言葉って、まあ、年月とともにこうだんだん変化していくようなものっていう捉え方あるんですけども、そうじゃなくて逆に元に帰るっていう感じ。
もっとシンプルになっていく方が正しいよ、ね、原点に戻る、シンプルになっていくっていうね、うん、そういうのが正しいのよ、神様に戻るっていうね。だから本当は新たに新たにってね、神様の受け直しをするのは神様に戻る生き方やね。一番シンプルに戻っていくのが本当の正しい生き方になるよ。これを枝葉に流れたら神様が遠ざかるから、つまらんもんを掴んでしまうよね。だから一つに絞り込んでいくっていうのがね、シンプルになって原点の神様に戻る生き方よ。神様全てを受けたら全部そこに答えも何もかもあるもんね。ありがとうございますっていう心だったら全部プラスに見えてくるね。今幸せを感じたら、その後ずっと大きい幸せになっていくのよ。幸せは大きくなるばっかし、しぼんでいくに違うからね。幸せはどんどん大きくなるだけ、今以上にね、どんどん大きく幸せが増えてくるだけ。今幸せを感じたら、その後ずっと幸せが大きくなるばっかし、今以上にどんどん大きく幸せが増えてくるだけ。今幸せを感じたら、その後ずっと幸せが大きくなるばっかし、今以上にどんどん大きく幸せが増えてくるだけ。今幸せを感じたら、その後ずっと幸せが大きくなるばっかし、今以上にどんどん大きく幸せが増えてくるだけ。今幸せを感じたら、その後ずっと幸せが大きくなるばっかし、今以上にどんどん大きく幸せが増えてくるだけ。今幸せを感じたら、その後ずっと幸せが大きくなるばっかし、今以上にどんどん大きく幸せが増えてくるだけ。
気にしようか迷った時は、
ありがとうございますって唱えてたら自然に必要な方を選ぶよね。
それは浮かんではない、
神様が選んでくれるね、選ばせてくれるね、必要な方をってね、うん、本当は自分が選んだらいいんだけど、天の自分が選んでくれる、思いの自分じゃないね、本当の自分が、天の自分が選んでくれるんだよね。思いの自分は選ぶのは間違った方を選ぶよね。欲しいものを選ぶでしょ、必要なものを選ばないよね。本当の自分、天の自分は必要な方を選んでくるから、一切無駄がないね、正しい方を選んでくるね。それはもう感謝の自分か思いの自分かで違うだけだよね。感謝の自分は正しい方を選ぶね、思いの自分は間違った方を選ぶ。だから必要な方を選んだりだけね、欲しい方を選んだらダメよね、何でもね。何が必要かっていうね、必要なものを選んだら正しい選び方ね。 必要でなかったらどっちでもいいことよね必要性もね、本当に必要かどうかよね。普通はね、どっちでもいいようなもんだったらどっち選んでも大したことないの、ね、でも本当に必要なもんだったら必要な方を選んだら幸せが大きくなる。本当の必要なもんはこれがなかったら死ぬとか永遠に地獄に落ちるとかいうぐらいのね、瀬戸際になった時やね。例えばね、こう地獄に永遠に落ちるなんてなったら、ありがとうございますを選ぶか他の言葉を選ぶかって言われたら、絶対必要なありがとうございますっていう命を選ぶのよ。もう絶対追い詰められたら選ぶはずよ。難病にかかってね、この世もね、いつ死ぬかわからんぐらい大変っていう時になったら、死で何かにすがろうとするじゃね。その時に何を選ぶかっていうね、やっぱり神様を選ばないとダメじゃね。だから天の自分、本心の自分も、奨励さんも奨人さんも本当に必要なものを選ぶように手助けしてきてくれるよね。言葉通りに神様って出てきてくれるね。守護霊さんって言ったら守護霊さんっていう姿で出てきてくれる。ありがとうございますって唱えてたら自然に必要な方を選ぶ。感謝の自分は正しい方を選ぶ。天の自分、本心の自分も守護霊さんも守護人さんも本当に必要なものを選ぶように手助けしてきてくれる。ありがとうございますって唱えてたら自然に必要な方を選ぶ。感謝の自分は正しい方を選ぶ。天の自分、本心の自分も奨励さんも奨人さんも本当に必要なものを選ぶように手助けしてきてくれる。ありがとうございますって唱えてたら自然に必要な方を選ぶ。感謝の自分は正しい方を選ぶ。天の自分、本心の自分も奨励さんも奨人さんも本当に必要なものを選ぶように手助けしてきてくれる。ありがとうございますって唱えてたら自然に必要な方を選ぶ。感謝の自分は正しい方を選ぶ。天の自分、本心の自分も奨励さんも奨人さんも本当に必要なものを選ぶように手助けしてきてくれる。ありがとうございますって唱えてたら自然に必要な方を選ぶ。感謝の自分は正しい方を選ぶ。天の自分、本心の自分も奨励さんも奨人さんも本当に必要なものを選ぶように手助けしてきてくれる。
お祈りを徹底しようと思って、もちろん一日ありがとうございますって言いながら朝始まって夜寝るまで、またさらに集中的に時間決めて乗った方が祈りが深くなるとかってないですか？
形じゃないよね。いつも神様と一緒という気持ちのが大事、ね、うん、みんな自分の代わりに祈ってくれてるという受け方の方がいいよね。その方が大きく深くなっている。だから自分が一生懸命祈って形だけ整えたって出したことないのよね。だから自力の生き方よりも他力の助けを受ける方がいいから、みんなに助けてもらっているという方が正しいよね。もう一つ言うのは絶対的だから、宇宙の神様と一体と言えばいい、ね、全て神様の影って言えばね、みんな神様してくださるからね。だから自分のしている努力も神様がしてくださってるっていう、それが努力の姿で出てきてるだけっていうのがいいですね。それでは楽になるね。自然でいいのね。楽な生き方が一番いいね。させてくださってるというよりも神様が全部してくださってるような
形で、ね、してくださってるんですね。
そしたらもうありがとうございますにね絞り込めてくるね。もうそれ一言で良くなるもんね。余計なことは必要なくなった方がいいわね。呼吸のようにありがとうございますって湧き出る。 ありがとうございます。元は天地の呼吸っていうね。感謝行に嫌いとか一番幸せよね。それが身につけば一番幸せだから、感謝行を選ぶのがいいよね。もしそれを邪魔するものがあったら全部捨てた方がいい、ね、極端だけどね。まず感謝行を身につけたらいい。神様と一緒っていう感じになったら、あとはもうね、何しても自由になる。いつも神様と出会える。人への感謝じゃないのね。そこに神様が出てきてくださってっていう感謝よね。それが一番幸せよね。